皆さん、新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。このようにしてですね、本当に新しい年を迎えて、元気にですね、皆さんとこう礼拝が、守れますね。本当にこの幸い、神様に感謝したいと思います。今牧会祈祷の中でもお祈りしましたようにですね、去年の1年間というのは本当に、いろんなことが、あった年だったと思います。本当にあっという間にですね、この1年をですね、過ぎてしまいまして、本当に去年の暮れですね、もうさまざまなことがあった1年で、そして今朝もですね、この正月を迎えましても、いろんなことで今この講壇に立っているわけなんですが、ものすごい今まで私のこの人生の中でですね、去年から今年にかけてこんなに慌ただしくですね、いろんなことがあった年っていうのはあったのかなとですね、この年を迎えて思えたくらいなんですね。本当にでもなんとか守られてですね、このようにしてもう皆さんも元気にですね、来られたってことは本当に嬉しく思ってます。本当にコロナウイルス感染というですね、恐ろしいことが本当に、緊急事態宣言ももうこの出されそうな、そのような、状況であると、聞いております。本当にですね、何百年に一遍じゃないでしょうかね、このようなことが起きてるのはですね、本当に油断しちゃいけないと思う、慢心しちゃいけない。このですね、新年のその初詣にですね、本当に多くの人たちが集まってしまったと、報じられてますけども、つくづく思うんですね、本当にやはり私たちは知恵と力が大事だと思う。何か状況に応じた時にですね、何に頼っていくのかということをですね、私たちは常に思ってなきゃいけないと思うんです。やはりこのキリスト教信仰というのはですね、このようにして知恵を尋ね求めるですね、そういう信仰だと私は思ってます。人生いかに生きるべきかですね、ご利益を信じてそこに大勢集まって、集まらないでくださいと言ってるにもかかわらずですね、そこに何十万の人が集まってですね、行く、まあそれも信仰でしょう。しかしそこで何が起きてくるかということを、次のことを考えなきゃいけないと。一年の祈願をする、お賽銭を捧げて浜屋を買って帰りたいがために、そこに大勢の人が集まってしまって、そこにまたですね、菌が蔓延してしまう。やはり信仰者というのはですね、そういうところにやっぱり配慮していくべきだと私は思うんですね。かといって礼拝は大事だと思う。ですからこのようにして最大限に注意を払って、今はですね、私たちも礼拝をとにかく守り続けてきました。なんとかですね、この密にならないようにですね、して蔓延しないようにして努めているわけですね。今朝もですね、お電話いただきまして、ご自身は何もないんですけど、もしかしてということを考えたら今日はお休みさせてくださいというお電話いただきました。やはり私は信仰者としての姿勢だと思うんですね。やはりその体調が優れないから、だからここは休んだ方がいいと思ったら思い切って休むということですね。それが大事だと思います。やはりそういう姿勢がやはり信仰だと思うんですね。他者への思いやり、国への思いやりですよ、世界への思いやりをですね、私たちはいつも持ち続けなきゃいけないと私はこの新年に思ってですね、そういうことを皆さんにもお話ししたいと思ってました。やはり自分だけがいいという考え方だと、自分の得た権力が だからいいんだというようなことをしていたら何も生まれてこない、皆が不幸になっていくですね、一人でも滅びないで永遠の命を得るためであるですね、その通りなんですよ。巫女がここに来られたのも永遠の命を得るため、私たちが一人も滅びないで、そういう思いをですね、持ち続けなければ私はならないと思ってます。さて新年の冒頭にあたりましてですね、まずそのことを申し上げて、これから御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日与えられた聖書、このマタイによる福音書ですね、2章の15節以下であります。まず16節です。ヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って大いに怒ったと。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいてベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させたと記されています。私はですね、クリスマスの時のここがですね、非常に大事なメッセージなんです。その今クリスマスシーズンですけどもですね、本当に私は今までこのところをあまり説教したかしてこなかったんです。ただ大体この箇所はお正月に当たりますからですね、お正月早々にこういうですね、恐ろしいお話はしたくないというですね、本当にずっと思ってきたんですが、やはりですね、きちっとこういうクリスマスシーズンである以上、ここのところはきちっとお話をしなきゃいけないと私は思って、今日はあえて聖書日課に従ってですね、お話をさせていただきます。その東方の博士たち3人の博士がやってきて、黄金宝庫持つ役をイエスに捧げて、そしてヘロデの方には帰らないで別の道を通って帰っていたですね、年末の時にお話もさせていただきました。だいたいそこで、ですね、今まではもう終わってたんですがね、ただ今年はあえてここを日課通りにお話をさせていただいてますですね。マタイはですね、この、ユダヤ王のこのヘロデがですね、この自分の地位を脅かす新しい王の出現があった、それを恐れてですね、兵士たちにベツレヘムの2歳以下の男の子たちをすべて殺させたと、記しています。そして18節です。ラマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないからとあります。この記事、今日エレミア書を読んでいただきました。エレミアがこのですね、ここのところをですね、同じように言ってるんです。マタイはそこのところもですね、引用して、この記しております。そこを押さえていきたいと思いますですね。マタイはですね、子供たちを殺されたこの母親たちのですね、この嘆きの声がこのベツレヘムに届いたことを記しています。このベツレヘムでのですね、虐殺が本当に実際あったんでしょうか。本当に、まあ、疑問に思うこともあるんですが、マタイ福音書以外にはですね、このことを記してないんですね。本当に、分からないところだと思います。しかし王様だということをですね、その守るために妻や子供をですね、殺したこのヘロデであればですね、機会があればそうしただろうということはですね、本当に推測できると思うんですね。クリスマスはですね、この救い主が誕生されたという喜びの日であると同時にですね、 この罪のないこの子供たちがですね、この巻き添えで殺されたですね。で、イエスも国を追われて難民となられたという悲しい時であったとマタイは語ってるんです。イエスはですね、このエジプトに逃れていったわけですね。生まれてすぐですね、まだ血の巫女だったでしょう。でですね、お母さんに抱かれてですね、このエジプトに逃れていったわけです。主イエス・キリストの誕生の出来事の中にですね、こういった闇があったとマタイは証言しているわけであります。ですね。この救い主、メシアの誕生にですね、この不安を抱いたヘロデによってですね、幼児虐殺が起こされました。しかしですね、このマタイはこの恐ろしい出来事の中にもう一つの意味を見出してます。そのことを知る言葉が先ほど触れたマタイ2章18節、ラマで声が聞こえた、激しく嘆き悲しむ声だですね。この言葉のどこに意味があるんでしょうか。それがですね、先ほど読んでいただいたエレミア書31章15節から17節を読むことで理解ができます。主はこう言われる。ラマで声が聞こえる。苦悩に満ちて嘆く声がですね。ラケルが息子たちの家に泣いている。彼女は慰めを拒む。息子たちはもういないんだから。主はこう言われる。泣き止むがよい。目から涙を拭いなさい。あなたの苦しみは報いられると主は言われる。息子たちは敵の国から帰ってくる。あなたの未来には希望があると主は言われる。息子たちは自分の国に帰ってくる。エレミアのですね、予言の前半をですね、このマタイは引用しまして、このベツレヘムの悲しみをですね、の述べておるんですね。で、後半の言葉を覚え起こせと私たちに告げてます。主はこう言われる。泣き止むがよいと。目から涙を拭いなさい。あなたの苦しみは報いられるんだと言ってるんですね。このラマはこのイスラエルの民がですね、バビロンに連行された時に捕囚の民が集合を命じられた場所だと言われています。で、子供たちがですね、捕虜として領地に連れて行かれる光景を見てですね、イスラエルの母たちは泣きました。その時主は言われました。あなたが流したその涙は報われるんだと。あなたの息子たちは帰ってくるよとですね、このように言ってるわけです。主イエスはエジプトに行くことでですね、このヘロデの陰謀から逃れられました。他方ですね、この残されたこのベツレヘムの息子たちは殺されて、母親たちは涙を流しました。しかしその涙は報われるとマタイは主張するんです。そんな苦しみが報われるのかと思いますよ。エレミアはですね、主の言葉を続けます。エレミア書のですね、31章33節にこのような言葉があります。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来る。中抜きまして、私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。どういうことかと言いますと、このエレミアの予言はですね、やがて救い主が生まれる。新しい契約をその人と結ぶことになるんだとエレミアは予言している。主イエス・キリストの到来をですね、告げてるんですね。 この皆さんエレミア書のですね31章、もう一度ですねお家に帰ったら味わってください。エレミア書31章の1節から33節あたりをこのところ読んでいただきたいと思います。今と読んでますと時間もかかりますんでですね、エレミア書31章です。ここはですねとても旧約聖書の旧約神学のとても大事なところであるわけです。そのようにしてエレミアは告げてるんです。この主イエスキリストはですねこの十字架の前日に弟子たちと最後の食事を取られました。で言われました、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。このキリストの苦難というものはその出生とともに始まりましたけども、その苦難はですね十字架で完成されていきます。神様はイエスを十字架につけるために生まれたばかりの主イエスの命をヘロデから助けられたとマタイは語るんです。幼子を殺したのはヘロデです。このヘロデの心の闇、罪が多くの子供たちを殺しました。ここでこの虐殺、幼児虐殺っていうことをですね思うと、私はあのパールバックという、皆さんもご存知でしょうか、大地を、書いた、作家ですね、パールバックですね、思い出すんですが、年が明けましたから確か私は2018年の秋だったと思うんですが、ですね、あの上海から、南京までですね、旅行したことがありますが、その途中にですね、鎮江というところがあるんですね。鎮江、沈める、金辺に、誠って書いて鎮ですね。今は江戸川の江戸の鎮江ですね。まあ、あの鎮江というですね、本当に歴史ある町であります。そこに行きました。で、実はこのパールバックというですね、人はこの、幼い時にこのお父さんが宣教師でありましたん でそのために宣教のためにこの鎮江に行って宣教の技をしていた。でそこで生まれた人なんですね。でこのパールバック、このでパールバック記念館というのがこの鎮江にありました。でそこに参りました。でこのですね、パールバックが住んでいた、うちも今記念館になってます。それから、その隣に新しくできた資料館がとても綺麗な、資料館ですけどね、あの立派な資料館でした。あのそれでパールバックのことをですね、見てきましてとても感銘しました。でこのパールバックがですね、大地っていうのはとても分量が多くてですね、私も途中までで読んで読み切れなかったことを思い出しますけどもですね、ただその教団出版局だったと思う我が心のクリスマスというですね、冊子をあのがあります。で我が心のクリスマスという一つの10回ですね、自分の、辿ってきた道を書き起こした、ものでありますけども、その本の中でですね、そのパールバックが少女時代に経験しましたそのクリスマス、その鎮江ですねで経験したクリスマスの出来事を記しています。まあ今お話ししてますようにですね、鎮江でですね当時はですねその、中国の街っていうのはこう城壁があるんですね。今では本当その城壁がかなり取り除かれてますけども、南京あたりはまだ城壁がいっぱい残ってました。この鎮江もですね、私が言った記憶ではそんなに大きい城壁もなかったと思いますが、このパールバックの時はですねそういう城壁がありました。それで ですね、大飢饉が起きたんですね。で、大飢饉が起きて、でもですね、中国という国はその城壁の門の扉を閉めてしまうわけです。で、難民がみんなですね、町に押し寄せてくる。飢饉が起きたから食料がなくなってしまったんですね。で、食料がなくなって難民たちが町に行けば何かあるということで押し寄せます。ところが役人たちがその扉を閉めてしまう。で、パールバックの家族ももちろんその門の中にいる。で、パールバックはお母さんと一緒にですね、その光景を見てたんですね。そしたらその門の外でお母さんが子供、血のみごを抱えたお母さんが中に入れなくなってしまったんですね。その実態をですね、ここに書いてます。朝になると表門と裏門の前から毎日のように死体が運び去られた。物乞いに来た人々は施錠された門に隔てられ力尽きてその場で死んだ。私たち誰もが門を開けなかったが、それは飢えた人々が畑の大麦を襲うイナゴの群れのように飛び込んでくるに違いないからだ。その12歳の時のクリスマス、キリスト降誕祭の当日、門前に飢えて横たわっている人々の一人に赤ん坊が生まれた。あのベツレヘムの子のように、宿には彼らのいる場所がなかったので、私の母は若い女を門の中に入れた。赤ん坊は我が家で生まれた。その子はしかしすぐに死んだ。若い母親も生きられなかった。赤ん坊は一握りの骨になり、命の始まりにはならなかった。と、こういう述懐をしてるんですね。パールバックは本当に回想していきます。今自分の国に住み、クリスマスの喜びの中で私は彼らを思い出す。あの母と子は物乞いではなかった。泥棒でもなく、浮浪者でもなかった。ただ身を横たえる場所がなかったのである。と、クリスマスが来るたびに私はあの母と子を思い出し、改めて誓いを新たにする。彼らは今も生きている。飢えに悩まされ、戸口で倒れて死んでいく、この地上の多くの人々の中に今も生きている。とパールバックはですね、言い切ってるんですね。この悲しいクリスマスをですね、この体験したパールバックはですね、この戦後ですね、本当にこの混血、要するにアメリカの将兵とですね、その東洋の女性たちの間に生まれて捨てられた孤児たちをですね、実際に養うために、このウェルカムハウスという、を作りました。実際にもですね、確か6人か8人の子供を、自身が育てたというふうに言われてます。ですね、本当に日本でも同じような孤児とか捨てられた子がいっぱい増えたわけです。で、私も小学生の時にですね、チルドレンス・パラダイスというのが、千葉にありまして、私の母のですね、女学校時代の友達がそのチルドレンス・パラダイスの、中に住み込みで、働いておられるということが分かって、母も喜んで、私小学校確か3年生か4年生ぐらいだと思うんですが、連れられて行きましてね。そしてそれ以来ずっと、この私が牧師になるまでのお付き合いがありましたけど、千年残念ながら、召されていきましたけど、尊い働きをしてまして、孤児の皆さんからお母さんお母さんと慕われてですね、いたわけですね。本当にそういうことがあの戦時中にあった。本当に孤児となってしまった。実際自分のお父さんお母さんというのは分からないですね。パールバックもですね、そういう人たちのために働いたんですね。パールバックは言います。私たちも先祖をたどれば多かれ少なかれ 混血児になるにと。確かにそうですね。私たち日本人も混血ですよ。日本人起源説という本があります。本当に日本人はどこから来たのかと言ったら、南方系の人もいれば北方系の人もいる、あるいは西の方からやってきた、みんな混血なんですね。パールバックはイミジクもですね、そのことを言い合ってると思うんですよ。もともと混血なんですよ。ですね。で、このパールバックのこの経験した難民のこの赤ん坊もですね、本当に身も横たえる場所がない。生まれてすぐに死んでいった。主イエスもまたですね、泊まる場所もなかったわけです。生まれる時ですね。本当に馬小屋に生まれるしかなかったですね。こうしたですね、人の罪がこの世に闇をもたらす。この闇をですね、なくすために主イエスは馬小屋で生まれさせられた。十字架に死なれました。その十字架に出会って人の心は変えられてきた。私たちもそうですよね。十字架のイエスに出会って救いに預かった。ですから今ここにあるですね。人の罪というものがこの世に闇をもたらしていく。十字架に死なれたイエス、闇の中に光をイエスはもたらしました。マタイ福音書の最後にですね、主イエスの十字架の刑を見て、その悔い改めてられた百人隊長のことを思い出します。私、本当にこの人は神の子だったですね。もう感動的な言葉です。受難説の時、私はここをよく説教に用いますけどもね、マタイ受難曲というですね、バッハの、曲、皆さん、ご存知の方もいらっしゃると思います。やはりこの人は神の子だったですね。合唱で盛り上がります。8世の合唱ですね。私は高校の時何回か歌いましたけど、涙が出るくらいですね。本当にやはりこの人は神様の子だったですね。指揮者はものすごいです。ここのところね、熱の入れようはですね、本当に思い出します。十字架を見てですね、人は自分の罪を知って悔い改める。心の中の闇がですね、溶け始めていくんですよ。ヘロデは特別の悪人じゃないと思う。で、この歴史の中でですね、私たちにですね、教えてくれるのは、この自分がの欲のためにですね、この子供たちを殺したのはヘロデばかしじゃないと思うんですね。ヘロデの後も行われてきたと思う。ユダヤ人の虐殺、子供を含む大量虐殺はその代表的なものでしょう。暮れのテレビを見てましたら、そのホロコーストのですね、に経験したお父さんが生き残ってですね、帰ってきた、ポーランドの方だったと思うんですが、帰ってきてですね、本当に、そしたら今そのホロコーストのですね、発掘作業をしてるみたいですね。そしたらその人のレンガにですね、その人の名前が釘でどうもこう彫ったんですね。で、その名前を頼りに探してったら、子孫にですね、行き当たったわけですね。その子供たち、そのお父さんは生き残って、帰ってきたわけですね。解放されて、でもですね、一切そのホロコーストのことを語らなかったって、全然知らなかったと、何も語ってくれなかった、暗いお父さんだったと、そのドキュメントでやってましたけどですね、いや本当に罪ってのは恐ろしいなと。何も語りたくないんですよ、自分が体験した苦しみっていうのは。 ですね。つくづく思いますですね。本当にそういう大量虐殺とか辛いところに仲間がどんどん殺されていく、そういう中にあってですね、本当に苦しい思いをした。この日本がですね、アジアの諸国に侵略して多くの方々が命を奪っていきました。いつも説教でお話しますけど、そういう、ですね、こともあった。ヘルダが闇の中にいたように、私たちも闇の中にいるということですよ。私たちの心の中にもヘロドがいるんじゃないでしょうか。そのヘロデ的存在が他者のために命を捨てる存在に変えられる出来事が起きてきます。それが十字架、イエスの十字架の出来事です。クリスマスはその十字架に死ぬために世に来られた主イエスをですね、思い起こす時だと思う。先ほど今紹介したパールバックは最後に次のように語ります。クリスマスに呼び起こされた愛は生き続けて生活の一部になる。それがクリスマスの目的と意味であり、世界の人々の愛が、良き愛が人生の中に生きてこそクリスマスは全うされるのであるという言葉を言ってます。キリストの愛を知り、受け入れることのできたものはですね、その愛を世界の人々に伝えていく、分かち合っていくことがここで語られているんじゃないんでしょうか。目から涙を拭いなさい、あなたの苦しみは報いられると言われた神様の言葉はですね、心を変えられて、新たな思いを持った信仰者の働きによってですね、出されていくんじゃないんでしょうか。今日は2021年度の最初の礼拝です。年の初めにですね、人々は今年1年が無事にありますように、災いが来ますようにと願い祈ります。もちろんそれは大事だと思う。御利益を信じてそういうところに行くのもいい、もちろん大事。そうした思いとともにですね、私たちキリスト者は今年もまた人の罪のためにさまざまな苦しみや悲しみが起こるでしょう。そのような闇を取り除くために私たちに何ができるんでしょうか。教えてくださいと祈ること、そういう祈りを捧げることも私は大事だと思います。この年もまたですね、主からいただく御言葉を聞きながら、それを実現すべく努力しながらですね、歩み始めてまいりたい、そのように、願うものであります。祈りましょう。神様、2021年の初めの主の日の礼拝をこのようにして守ることができまして感謝いたします。御言葉は実現すると聞きます。まさに神様からいただく御言葉、他者のために、あなたの御業のためにこれから使いつつ歩んでまいります。どうか主よ、私たちのこの思いを良しとしてください。そのために何ができるんでしょうか。知恵と力と授けてください。この時を感謝し、この祈り、主イエス・キリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。